いやお久しぶりですね。もう一年ぶりぐらいですかね。
はい、あ、そんなですか。
クラブハウスとかではもうしょっちゅうお話ししてたから、そんなに久しぶりな感じはしないんですけど、面と向かって話すのが、去年の10月ぶり。
ね、ああ、そうかもしれないですね。ちょうど、そうですね。コロナに入ってちょっとしたぐらいですね。
そう、コロナ入って半年ぐらい。去年の10月の農業ウィークが幕張でやったんですけど、それに合わせて、伊藤さんのいるとこまで。
ああ、そうでしたか、そういえば。
そうそうそう。調布に行って、がっつり都市農業とはというのを見てきました。は
い、あれ美味しかったです。鳥美味しかったです。キュウリも美味しかったです。
ああ、そっかそっか。そう。あれは、夕方飛行機乗る前に、パックのお土産用じゃなくて、ほんと空港に近い地鶏屋さんがあって、持ち帰りの。うん、で、そこで頼んでて、で、そのまま持ってきたから結構飛行機の中でも焼き鳥の匂いが若干したっていう、結構がっつり染みてきたんですけど、お土産をと思って持っていきました。
美味しかったっす、あれ。
はい。
本場で食べたいな、ぐらい。
本当はですね、去年宮崎に来る予定を立ててもらってたんですが、ちょっとさすがにコロナの感染者数が多くて無理になりましたね。
そうでしたね。それ以来ですね。結構来ましたね。
そうそうそうそう。まずじゃあなんでそういうお互い行き来をしたかという経緯を話しましょうか。
はい。
じゃあ早速本題に入りますので、どうぞお聞きください。もともと僕と伊藤さんはですね、何のきっかけでしたっけ？
なんかね、自分がツイッターで絡んだ気がします。あれ違ったかな？
いや、ツイッターじゃなかった気がするんですよ。
違いましたっけ？
農家の種で出ましたっけ、一回。
いや、農家の種出てないです、まだ。
なんかの、ポッドキャスト出ましたよね、何年か前。
あ、出ました、出ました。
出ましたよね。それで、伊藤さんのことを知って、それこそね、つるちゃんが言った気がするんですよ。
そう、なんかツイッターでつるちゃんがなんか紹介してくれたような気もするんですよね。
お互いにいいじゃないですかっつってね。
はいはいはい。
僕もなんかあったら、じゃあなんかのタイミングでお声掛けしようかなってその時思ったんですよ。
はいはいはい。そうそう、自分もそう、そんな感じでした。お互いが。
そう。そうそうそうそう。で、僕の勉強会でちょっといろいろ課題が出てきて、でその時に、あ、伊藤さんの作ってるアグリハブはいいんじゃないかっつうので紹介してもらったんですね。
はいはいはいはい、そんなだった気がします、ね、
そう、もうどっちが声かけた、あ、そう、これ多分声かけたの俺なんですけど、なんかどんな感じでなんかもうお声掛けしたかはもう本当忘れました。
うん、なんか自分もなんか始まりもどっちがかもそんな意識してないぐらいは、多分お互いがそれなりに意識をして。
そうそうそうそうそうそうそう。
変な言い方ですけど。
そうなんです、そうなんですよ。なんか、存在は知ってるみたいな感じ。
はいはい。
うん。
自然な流れで。
で、そこで、まあ、僕たちのやってる勉強会の、じゃあ何が課題かっていうと、データの分析をしてくれていた、江の指導員とか、普及センターの方々のデータの処理が大変だってなったんですよね。
うんうんうん、
特に、入力フォーム、手入力の部分ですね。終了とか生育調査とか、その辺が集約するのが意外と大変だっていう声を聞いたので、あ、そうなんだと。で、それに加えて、環境データがあるんですが、その環境データをまた CSV で引っ張って取ってくるとか、それが一括でできればいいのになって思ったんですよ、僕。
はいはい、そうでした、そうでした、はい、そうでした。
そうそうそう。
そう、それがきっかけで、あれですよ、アグリハブに生育調査の機能と、出荷管理の機能かな、をつけたんですね。
そうなんですよ、もう、伊藤さんがいいですよ、いいですよって、おっしゃってくれて。で、生育調査だったらこういう項目をこんな形でっ ていうふうに個数とか単位とかいろいろ言ってつけてもらったんですよね。
そうでした、そうでした。
そう、それでいろいろやり取りがあったので、最初は伊藤さんがね宮崎に来る予定だったんですけど、さ、まあ、最初も話した通り来れなくなったので僕が一人で東京に伺っていろいろお話をしたと。
そうでした、そうでした。
うん、という経緯ですね。やっと整理できました。思い出しました
思い出しましたね。結構昔な感じがしますね。もう
そうですね、もう去年なんですけどね。
うん、
そう、それでものすごく申し訳ないのが、そこまでしてもらって結局今アグリハブを使ってないっていう
まあそれはしょうがないですよね
っていうのが、やっぱりこうもともと勉強会のみんなもスプレッドシートの扱いに慣れたっていうのがあったので、データの共有だったり入力だったりはもうスプレッドシートの方がいいかなと。一回のメンバーでも使ったんですけど、みんなで。それももともとデータ連携っていうのが前提のもとだったんでやってたんですが、そのデータ連携の方がですね、なかなかうまくいかなかったんですよね。
そう、可視化の部分ですよね。インプットっていうよりも、そのみんなが入れたデータを共有したり、まあ、分析してグラフにしたりという、そういうとこまで考えると、まあ、アグリハブを使うよりも、スプレッドシートの方がいいよねっていうところですよね、確かね。
そう、もともとは、その別の会社さんのデータ分析の機能に、アグリハブのデータを投げて、で、そこで、自動的に数値化してもらうっていう。
はいはいはい、ありましたね。
ですが、うんうん、はい、そこのイメージとか構想までは良かったんですが、僕がその業界のこと全く知らずに、技術面ではできるんですけどお金がなかったもんで
そうなんですよね。
そう、それをするには API の連携っていうのが必要だと。その API っていうのが、その伊藤さん簡単にちょっと説明してもらっていいですか
要は何をしようとしたかっていうと、はい、アグリハブに、農家さんはデータを記録してもらって、で、例えば部会が20人いるんだとしたら、はい、20人がアグリハブを使ってデータを、うん、まあ普通にスマホで登録しますと。で、そしたら今度20人のデータを、集めて分析して可視化したいっていうところがあるので、うんうん、で、はい、そこをまあ本当はアグリハブ側ができればよかったんですけど、まあちょっとその話をいただいた段階では、まあ、アグリハブにそんな余裕はなかったので、ちょっとうちはできませんっていうことになって、うんうん、で、そうすると、はい、まあ、もう一つ、IT の、農業系 IT の会社さんで、つながりがあったとこがあったので、うん、そこができますよっていう話をしてもらえたので、はい、じゃあそしたら、うん、アグリハブのデータを API って要は、なんていうかな、データの出し口みたいなものをアグリハブで作るので、うんうん、で、それでもらった、もう一つの会社さんは、それを、要は、慎吾さんたちが、見れるように加工して、うん、いろいろやってくれますよっていう話だったんですね。で、
そうですね。
アグリハブとしては API までは、しっかり一応言っとくと作り切って、で、うん、データ連携はできるっていうふうにはなってたんですけど、
うん、
まあ結局その可視化の部分でもう一つの会社さんで、どうしてもやっぱお金が必要になってくるっていうところになったので、うん、うまくいかなかったっていうところですかね。
そう、だから本当は依頼した僕たち側が、そのお金を負担してでも本来は作らなきゃいけなかったんですが、なんせ回すためのお金の準備とか、まあ、そもそもしてこなかったし、っていうのもこういうのが必要だってぶち当たってようやくその発想が生まれたので、本当今となっては申し訳ないなと。そういうなんかな、先立つものをちゃんと準備してなくてやってしまったのがいけなかったなと僕思ってて、ものすごく迷惑はかけたなと思ってるんですよ。
まあ、でもそんなことないと思いますけどね。
ただ一つめちゃくちゃ勉強になりましたIT の世界全然知らなかったんで、ブラックボックスじゃないですか、伊藤さんたちが作ってるのって、うんうん、それのまあちょっと隙間を見れたかなと。全然もう氷山の一角ですけど、僕が見た部分は、あ、そういう世界なんだっていうのが分かって、であれなんですよ、そういうことがありましたっていうのを日本設営業協会の方と話してたんですね。 そしたら、はいはい、ちょうどその API の連携の事業が今進んでるんだけどと、ちょっとぜひ会いたいという方がいるんですがっていうことで Zoom でお会いした方が元の推奨の方で、
はいはいはい、
うん、まあ日本節電芸協会にいらして、そのつながりでやっぱりこの 農業に関するデータの連携はあった方がいいという意見、
うん、
僕も言った時に、あのじゃあ令和3年度の、コンソーシアムの事業の外部員として入ってくれませんかっていうお声掛けをいただいたっていうのがあったんですね。
慎吾さんすごい詳しくなりましたもんね、 IT。
そう、全然もういじってないのに知識だけは豊富になりました。
そう、最初は本当にまあ、こういう言い方したら失礼かもしれないですけど、まあ、何も分かってないなみたいなところが正直なところだったんですけど、もうだんだんもう、うん、もう今となっちゃうね、全然IT の会話も普通にできるから、まあ、こんな短期間ですごいなと
思って。いやいやいやいやいや、でもこれはですね、それこそクラブハウスでいつも話してた農家さんとかがやっぱみんな詳しいんですよね。類は友を呼ぶじゃないですけど、
はいはい、
今ちょっと本当開催は減りましたが、ほとんどしてませんが、スマート農業 DIY っていうクラブハウスで作ったクラブでみんなと話しててですね、そこに集まってきた方がものすごく詳しくて、そこで僕もめちゃくちゃ勉強になって、で調べたりして、なるほどなるほどというふうになりました。
そう、すごいですね。で今どうなんですか、施設園芸協会の方は。
そのあれですよ、伊藤さんがこの前青い T シャツ24時出てたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
まああれ和栗のことをものすごく言ってましたが、
はいはい、
まあ その中の人なんで僕が、
はいはい。
まあ、あんまり公害はするなよっていうことだったから詳しくは話せないんですけど、
だからね、
そうで、これはなぜこうなるのかっていうのは、予算をつける取ってくる以上は何か身になる理由が必要なんじゃないかなって僕の勝手な憶測があるんですけど、
はいはいはい、
っていうのが農政に対する予算っていうのは毎年減ってきてるじゃないですか。
はいはいはい。
でその中で農水省はやはり何かこうね、実績を作るとか予算を引っ張ってくるのが省庁としての実績なので、
うん
うん、でなんですかね、単に補助をたくさんつけるっていうのがもうできなくなってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあ、税金の無駄遣いっていう風に、うんうん、なんかこう世間からの声もあるし、マスコミからもうるさくなると、うん、本当は経済学上ばらまきってものすごく有効なんですけど、
うん、
いいものもあれば悪いものももちろん出てくるんですよね。悪いところはある程度目をつぶっていいところを伸ばしていこうっていうのがやっぱりこう教育でも学、まあ、研究でもなんかこういう事業でもなんかある一定の効果を出すんですけど、もうある程度 100% に近いというか具現化できるものしか今予算がつかなくなっているっていう。
そう、しかも予算を取っちゃうと、うん、その取った内容で予算使わなきゃいけないんですよね、うん、そこがいけないところで。だからもう予算取る段階っていうのは計画の段階でみんな予算取るから、計画って本当は実行したら変わるはずなのに、うん、もう変えらんないから計画通り最後まで行くっていう、本当にもう意味が分かんないですよね。
そうだからもう今回はワグリっていうのを作らなきゃいけないんですよね。
うん、まあそうなんですね、うん、結局ワグリ関連で予算つけちゃってから、もう無理やりでもワグリに結びつけてフィニッシュさせないといけないですね、
うんうん、そうそうそう。だからまあもうこれはもう僕個人としてはもうこれで進んでる以上はしょうがないかなっていう部分があって、
うんうんうん、
この言い方は悪いけど、ある意味人柱的なものを国がやってくれるんじゃないかと、
うん、
そう、すいません、僕もね言いたいけどなかなかこれ以上は言えないっていう部分もあるので、 奥歯に物の挟まった言い方してるような感じしてたら申し訳ないですけど。
いや、全然全然。しかも今日ちょうどあれですよ。和栗の営業さんが、デモンステレーションというか、なんか、まあ話してくれて、一緒に話したんですけど、はい、和栗使ってみませんかってところで、まあ、アグリハブに対して営業をかけてくれたんですけど、はいはいはい、まあ、年間60万どうですかってところで、もう、まあ営業さんには申し訳ないんですけど、まあ、不満もいっぱい言っちゃいましたよね。ここがダメだ、あそこがダメだ、使えないこれじゃ、みたいな。まあ全然営業さんは、あれですよ、もう丁寧に接してくれて、うん、すごい一生懸命やってくださってるんですけど、うんうん、だけどそもそものワグリの立ち位置として、まあ、自分は不満をいっぱい持ってるので、うん、まあ、必死に抑えようとしたんですけど、うん、出ちゃいましたね、いろいろ。だから悪いことしたなと思って。
いや、ある意味でも、僕はそういう伊藤さんだったり、そういう、アプリ開発とかシステム開発されてる方の意見を少しでも聞かなくちゃいけないなっていうのは思ってるんですよね。つっても僕の役割は農家側の目線で視点でお話をしてくださいなんで、システムがどうのああだこうだっていうところに関してはなかなかね、奥行った話はできないんですが、まあ、でも伊藤さんの作ったアグリハブっていうのは農家目線で作ってるアプリなんで、ものすごくやっぱり例を出すと分かりやすいよなっていうのは思うんですよね。
ありがたいですね。
うん。そう、だから伝えやすいのは伝えやすいです、全然。
そうですね。まあ、なかなか、うん、まあ、グリハブもまだまだだなって思いますね。いろいろやってて。
どういうところに、なんかどういうところを思いますか、そういうの
は。やっぱりまだまだ、まあ、口ではなんか農業を変えるとかそういうこと言ってますけど、実際は全然そんな力はないし、はいはい、まあ、ただのアプリなんですよね。うん、まだまだ。ちっちゃな、うんうん。まだまだ知らない人もいっぱいいるし、
はいはい。
影響力も少ないしで、
うん。
うん、まあ、やっぱもうちょっとやっぱり強くならなきゃいけないなって思ってますね。
強くなるっていうところは大体どういう、なんかこう、どんなとこが課題なのかっていうのは、
ああ、やっぱりまだまだアグリハブってアグリハブクラウドっていうシステムがあるんですけど、知ってますか？それって、はい、要は、農協さんとかそういう人が使うようなシステムなんですよね。
うん、ちらっとお聞きしました。
はい、以前の生産者が、うん、要は皆さん、生産履歴を提出してると思うんですけど、はい、農協さんに、はい、要は農協さんに、はい、そのアグリハブクラウドっていうのを入れていただけると。農家さんは、ただ単に毎日アグリハブに記録をつけるだけで、自動的に生産履歴の提出とか、いろいろなことができますよっていうシステムなんですけど、まあ、やっぱりそれもまだまだ導入も進んでいかないっていうところもあるし、あとはやっぱりオープン API とかそういうところを進んでやっていかなきゃいけないと思うんですよね。アグリハブっていう組織で。率先していろんなハードウェアの共通規格をうちで作ったり、要は API っていう部分で、うん、ハードウェアと、アグリハブを自由に連携できる、受け口をうちが作って、皆さんこれをオープンな企画なんで使ってくださいね、とか、そういうふうにやっていかないと、うん、農業界としては良くなっていかないと思うんですね。
はいはいはい。
まあ、ですが、現実はどうかっていうと、アグリハブがまだそんなことをやったとしても、まだまだ知名度も力も弱いので、うん、まあ、どこも取り入れてくれないっていうのが実情だと思うし、はい、で、かつ、まあ、そこまでやる余裕もまだアグリハブには体力がないので、うまくいかないんだっていうところがあるので、まあ、そういうのもいろいろ含めて、やっぱもっと、強くならないと、まあ、まだ何にもできないのかなと思ってます。
今日、こうやってお話し誘い、お誘いしたのも、一つアグリハブでできることあるんじゃないかなって思って、
おお、何ですか？
アグリハブだけで完結するもの、なんか、見つけた気がして僕が。
はいはいはい、ぜひぜひ。
それをお話ししようかなと思ったんですが、
はいはい、
これは またちょっと次回に回しますね。
次回に回すんですか？
次回。はい、これ、はい、で、これで1週目が終わりです。あ、はい。